77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年10月28日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。河野律子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、FM 諫早的に、うん、もうなんかイベントラッシュで、うん、
あ、おかげさまで、
ね、はい、ステージ MC とか、
はい、なんか別々の、はい、入りました、ありがたいことに、
ね、別々の、
はい、
土日、
土曜日がここ健康福祉センターで介護の日のイベント、
介護の日、はい、
まあよかったよ、これはこれで。
あ、そう、
うん、で、昨日はアーケードでエコフェスタということで、
エコフェスタ、ね、
はい、
環境問題を考えよう
と、
ね、
はい、こちらは お互い様でお疲れ様でした。
あ、そうですね、
は
い、うちも出させていただいて、
うん、
もう3年目になるかな、
うん、
あれは3年目。
歌う歌うあ、誰か鼻で笑ったね。うん、うん、
どうしたんですか。
ん、どうしたんだろう
まあね、あのサッカーも、
はいはい、
バスケも賑やかで、うん、
いいですね。
まあ、新スタジアムちょっと通ってますけど、うん、特に昨日はサッカーとバスケが、
ああバスケが、
まあ、時間差あるにしても被りまして、うん、同じ日に、
もう
とんでもない人でございまして、
もう、ね、通算の1日のこう入り具合すごいよね。
すごい
すごいな。
もう、うん、でも今日ね月曜日で、
うん、
ちょっとあのちょっと用事があってスタジオに行ってきましたけど、はいはい、平日の昼間、
うん、
人いっぱい
すごいな、多いんだ。
多い。
え、それは予想して行ったんですか。
いやいや、多いよ、ね、あのガラガラやろうと思って。
ああそうよね。
だから月曜日行こうって言って。
ああわざとね、
うん、とんでもなかったです
すごいな。
フードコートいっぱい。
あ、フードコートも、
うん、
どっから来るの。
どうやろうね。だからあの昨日のサッカーの名残の人もいっぱいいましたよ、う
ん、あ
の
宿泊されて
鹿児島のユニフォーム着てる人。
ああいいな。
一泊されたんじゃないですか、
うん、
なんてことを言いながら、
はいよ、
さあ記念すべき、
はい、
283人目のゲスト様でございます。
はい、
つながる明日、広がる未来、九州浪琴諫早支店清田支店長様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いろいろね、清田支店長ともね、
うん、
すごい密着で、私も
密着で
密着で、はい、あの個人的にも NPO 的にもいろいろお世話になってて、うん、ありがたいです。
いや、こちらもありがとうございます、ね、
支店長さん自ら
支店長さん自ら
ボランティア活動、
ボランティア活動に、うん、
お手伝いじゃないんですよ、うん、もうレギュラーですよ、どっちかというと。
え、シームレスの。
シームレス、
すごい。
私、まあ、学校キャリアもね、
はい、
高校のキャリアも参加していただいて、うんうん、
なるほど。
どうなんですか、その辺のその関わりっていうのは。何をもってそうやって大切な週末を過ごすようにな
って週末ね、
うん、まあ、本当にもう、4月から諫早に来てて、でそれで、まあ、どうしても地域でどういうことをしているのかを知りたくてですね、でそれで、まあ、たまたま教えて、周りの人から教えてもらったそのシームレスの活動にこう積極的に参加すれば、なんかこういろんな地域のことが知れるのかなと、諫早地域のことがですね、それが一番大きいかなと思ってますね。
まあ、出会いも大きいでしょ。
そうですね、
その同じ空間に来てる大人、
うん、
学生、
うんうんうん、
いかがですか。
いや、面白いです。もう皆さんの話を聞くのも楽しいし、ね、一緒に作業してる時にこういろんなことを教えてもらえるん で、
うんうん、
で、あともう学生さんたちはすごすぎますね。もう本当、自分が学生の時こんなこと考えてたかなみたいな。
ああ、いろいろお話をして、
はい、すごい話してくれます ね、
いいですね、
はい、
もうね、大学生とかも、もう何したらいいんですかっていう子がおらん。
ああなるほどね、
うん、
初めて来ても、
初めて来ても、
うん、
その大学生仲間が全部
そうかそうか
フォローしてって、
うんうん、だってそもそも誘われなきゃ来ないでしょ。なんかこんがんとありよるよ、
なんかのなんかのルートで知ってくるんでしょ
うけどね。そうです
よね。清田支店長はもともとはどちらのご出身なんですか。
私はですね、宮崎県の都の城市の出身。
都の城市、
はい、宮崎でしたか、
うん、お生まれになられて、
うん、
南国育ち。
南国育ち、
はい、
うん、
まあ、あとなんか生まれはでも高千穂なんですよ、
ね、かっこいい高千穂生まれ、
は
い、
神の宿る
本当ですよ。なかなか選ばれしですね、これはね。
もともとのその日本国のスタートですから
本当ですよね。
高千穂に降り立ったわけですから。
本当ですよ。神々が、
そうよ、
かっちょえー、
かっちょえー、
ちっちゃい頃なんで全然記憶がないですけどです、ね、
もう本当に生まれたのはそこっていう、
はいはい、生まれた一時いたのはそこっていうふうには聞いてます。
でも書きたいですよね、出生地高千穂ってね。
高千穂かっこいいですね、うん、
書きたい書きたい。
そうです、ね、
高千穂の車って高千穂ナンバーなんですか。
いや、高千穂は多分ない、延岡じゃないかな。
延岡ナンバーなんですか。高千穂ナンバーってないんですか。
ないですね。
うーん、ないの。
あれ、静岡とかは富士山ナンバーとかあるじゃないですか、
うん、ああります、ね、
富士山ナンバーってあるんですよ、
うん、あるある、
はい、
富士山586とか
そんな感じ、うん、
そんな感じ。あ、高千穂ナンバーってないんだね。
できたらね、
なんで作らんのよ、
ね、そうですね、なんかできたらいいかもしれないですね、うん、
ご利益ありそうだけ
ね本当よね。そのために高千穂に移住する人おるっちゃない
そのためにね、
高千穂ナンバーが欲しいから、
欲しいかも欲しいかも。
富士山ナンバーの人はおるよね、そういう人。
あ、
富士山ナンバーが欲しくて、うんうん、ね、うん、で長崎、宮崎はその小中高、
そうですね、小学校、まあ高千穂から水俣、人吉で都の城が小3の2学期から、でそこからずっと、
はい、お
転勤族というやつですね。
はい、
転勤族なんですね。
はいはい、なるほど、
結構広範囲ですね。
あ、そうですね、はい、ただまあ南九州の方が多かったのかなというイメージですね。
幼馴染がいないでしょ。
あ、そうなんですよ、もうそれは。
そうなんですよ、親父が公務員やったから。
そうかそうか、転勤族、
幼馴染がいない。
なるほどね、
わかります、それ本当に。
だから息子たち見てて、もう30代やけど、うん、未だにその幼稚園の頃からの人たちと飲み行きよ。
ああ、
いいな、
同級生ね、うん、うん、なるほどな。
そしてその宮崎を出るのはやっぱ大学ですか。
そうですね、大学の時に福岡の方に、
福岡、うん、
はい、北九州の方に、
北九州、
はい、行ってましたね、うん、はい、
北九州私立大学ですか。
いやいや違いますね。
また違うやつです、
はい、もう土木科に入ってですね。
土木科、
なんで土木だったの。
土木科はですね、母方の、まあ、親が、おじいちゃんが、まあ、あのコンクリート関係の工場の工場長されてて、まあ、ちょっとそういうのもあって、ちょっとまあ、工場長のところにこう遊びに行くと、なんか偉そうにしてるの見て、あ、かっこいいなみたいなのをちっちゃい頃ちょっと思ってたのがあるなぐらい。
なんかかっこよく見えたんですね、はい、指導してるのが。
そうですね、
なるほど、
ちっちゃい頃だけのイメージですけど、まあ、そういうので
大変やったんやと思う。
あ、まあ、なればね。
なったらなったで、
なったらなったで、うん、
そしてあれですか、その福岡の大学出て、
はい、
もうそこからその浪金金融系、
いやいや、もう全然、それこそあの土木科だったので、はい、まあ、一応土木関係と就職を探したんですが、
うん、
まあ、受からなくて、でその時、まあ、大学の時によく行ってた居酒屋さんの おかみさんの紹介で、少し、まあ、新しいこととして、なんか宅配寿司を始めようとしているので、ぜひ一緒にやってみないってことで、まあ、宅配寿司の店長っていうのをこう就職先として少し始めたところでしたね。
その大学時代行ってた居酒屋さんが宅配寿司を始める。
そうですね、なんか規模として事業を拡大したいということで、はい、それで少しなんかちょうどやりたいということで、まあ、フランチャイズだったのかなと思うんですけど、その時は、うんうん、
なるほど、
高い寿司のチェーン店の 1店舗を自分たちでっていうので、はいはい、うん、でその際に、まあ、やってみないみたいなので声かけてもらったところですね、うんうん、
寿司握ってたんですか。
機械が握ってましたね。
あ、機械が握って
なるほど、なるほど。
そして配達するわけだ、宅配。
そうですね、はい、うん、
配達系は大変よね、
どう考えてもね。
食べに来いよって感じ。
寿司は握りたての方がみたいなね。なるほどね、
どうだったんですか宅配寿司時代は。
そうですね、まあ、やっぱり、どちらかというと午前日中にやっぱりお寿司を食べるっていうことはあんまりないので、うん、まあ、そう考えたら売り上げのことを考えたら、もう朝の準備から前日の桶の回収からネタというか、その魚を、まあ、さばくというか、まあ、さばいたものを仕入れて、寿司に乗せれる状態にカットしたりとか、まあ、そういうのをほぼ一人とアルバイトの人、まあ、大体午前中2人ぐらいで回してたので、
うわ、
作って持ってってみたいなのもやってたりとか結構してたんでですね、なんか、はい、休みっていうのがなかったイメージはありましたね。うわ、はい、
桶の回収、
桶の回収、
桶って今回収しますかね。
いや、今多分もうなくなってると思います。ほぼほぼ、
ね、
それこそ
使い捨てですよね、
はい、使い捨ての方が、うんうん、はい、
桶の回収、
うん、そうですね、
株号で配達するんですか。
はい、なんか三輪車的なやつでしたね。
あの後ろの荷台が開発になるやつ。
あ、そうですね、
はいはいはい、
キャノピー、なんて言ってたかちょっと忘れましたけど、はい、
なんか揺れるやつですね。
そうです、はい、
後
ろ、うんうんうん、
出前の、
はいはいはい、うんうん、
中が崩れないように、
崩れないように、
はい、
でもさ、俺謎なんやけど、ウーバーイーツはなんであれを使わんのやろね。
そうですね。
あ、なんでリュックなんだろうねっていう話。うん、ああ、確かに確かに。
荷崩れしやすい、しにくいような気がするけどな、うん、あのバイクのやつ。
そうそうですね、うん、確かに、うん。
まあいいです。はい、謎のままで。そして宅配寿司は。じゃあもうそろそろいいかなみたいな時期が来るんですか。
そうですね、まあ本当やっぱりたまたまなんかその流れでやってしまったのもあってですね、自分がそういう、まあ、料理系に興味を持ってたわけでもなく、まあその何でしょう、例えば自分でお店を持ちたいとかそういうなんか野望もあったわけでもなかったので、まあ、ちょっと体力的なものでずっとその雇われ店長でこう自分がもし体調崩した時に生活できるのかなっていう不安になったのがやっぱり一番大きかったですね、うん、それで少し新しい仕事を探そうかなという気持ちになったかっていう感じですね、
うんうん、そして次のキャリアは？
でそこでまあ当然何も手に職もない状態でまた社会に出ちゃったもんですから、ですからここでまあなんか一応試験を通るための勉強をということで公務員専門学校に、まあ、通うことになります。でその時に宮崎に一旦は、はい、一回帰ってきてますね、はい、
公務員専門学校って何年行くんですか。
一応ですね1年ぐらいでしたね、はい、私たちのところは大学卒業で、まあ、そういう次のステップ一旦辞めたりとか、うんうん、就職浪人されてる方が入るようなクラスだったので、もう本当にテストを受かるための学習というか、うん、そういうのをずっとしてましたね。
で公務員にはなってないんですか。
公務員になってないんですよね。そこで、まあ、実は父親がですね、まあ、一緒にその公務員専門学校行くときに都城に実家があるんですけど、たまたま父親が宮崎市内の方に単身だったので、そこに一緒に住んでですね、うん、まあ、その宮崎市内の公務員専門学校に通ってた時に、まあまあ、一緒にご飯とかを食べる中でたまたま父親が労働組合の委員長をしてたので、まあ、労働組合の作った金融機関で労金ってあるのがであるけどどうかなみたいな、就職先としてちょっと受けてみたなっていうのが、まあ、労金と知り合う、まあ、きっかけというか、でそこで受験というか、まあ、そうですね、うん、受けたというところになりますね。
で労基に入社っていうんですか。
そうです、そうです、ね、入校になるとかね、うんうんうん、はい、入校しましたね。
がいくつぐらい。
が26歳の時です
ね。いい感じですよね。労基、はい、うん、としてもやっぱり別のキャリア持ってるから、
まあどうなんでしょう、それが生きてるのかどうかはまだが分かりませんけど、
うんうんうん、どうなんですか、転職組が多いイメージがあるんですよね、この世界って。
はいはいはい。
そのプロパーっていうか大学出て最初から浪人、うん、どうなんですか比率的に。
あ、まあ逆にここ10年ぐらいだと思いますね、キャリア採用とかを始めてるのは。うちの方としてはもともとやっぱり現職というか、最初からうちを選んでいただいてる職員は、うん、
方が
多い、はい、多いですね。
今行政も結構転職増えてますよね。
ああ確かに。
転職組、
そうですね、ここ最近はもう本当、ね、おっしゃる通りです、まあ、転職組が多いですね、う
ん、やっぱりインターンシップじゃないけど、うん、他を知ってる方が会社のありがたみも分かるよね、
うん、ああなるほどね、うん、
だから最初のほら宅配寿司がしんどかったから、
うんはい、そうですね、はい、
労働条件は天国だったん
まあ、なるほどね、
天国言ったらいかんのですけど、でもやっぱり全然労働条件が整ってる企業で働くっていうのの、
ね、
はい、良さっていうか安心感は十分伝わってるかなとは思ってますね。
株作り構成なんかも全然違うもんね、
はい、
ちっちゃな会社とやっぱ大きな会社、
ね、確かに、
はい、
面白いですね。
面白いです ね、
ね、26で労基に入社されて、うん、どうなんですか、どんなとこ回られたんですか。
そうですね、最初たまたま、まあ、宮崎市内の方の宮崎支店に、はい、うんうん、2年で延岡の方に移動になって2年、
うん、
でその後実は、まあ、福岡の九州労基の本部の方にこう勤務出ますね、うん、はい、
本部はちょっと偉いんですか。
そういうわけではないですけど、まあ、でもあのいろんな決めたりすることが、
はい、や
っぱりする仕事なので、
なるほどね、
はい、偉そうにはしてたと思
います。
してたんだ。
あ、そうなんですね。よかったですね。
偉そうにはしてたと思います。
その工場長のおじさんが偉そうに見えたという、
そうか、
達成したんですね、
はい、夢が叶ってるかもしれない。
夢は叶ったんですね。
なるほどね。
そしてその後長崎なんですか。
そうですね、ただまあ18年福岡にいて、
長いですね、
長かったんですよ、あの福岡勤務が長くて、うん、でまあ、たまたまその際に最後あの一緒に福岡で仕事をしていただいた上司の方が、うん、まあ、支店長という、まあ、次のキャリアをやってみたらどうかということで、まあ、その代わり当然支店長なんで営業店に行くよっていう話になったんですけど、うんうん、まあ、18年間本部だったんでちょっと怖かったですけど、うん、まあ、それで、うん、受けたら宮崎じゃなくて長崎の方の、まあ、この諫早
支店、しかも諫早で、
はい、そう
ですね、だいぶご縁ないですよね。
そうですね、まあ、ただ私も労働組合の活動をしてたので、うん、まあ、平和行動とかその辺で長崎に来たりとか、 まあ、あと宮崎の修学旅行先は結構長崎。
あ、そうなんですね、
なるほど、
なんで、はい、
どうなんですかその支店長っていうポジションは。
そうですね、いろんな、今まで正直本部ってその一つの業務をただ決定することをこうルール化するような業務をしてたんですけど、全ての方面の決定権を一定持ってるんで、それに対して回答しなくちゃいけないっていうことからすると、これまでサボってたのがすごい露呈されるぐらいやっぱりなんか難しい仕事だ。まあ、自分で決定するというのがやはりこんだけ、うん、考えたり調べなくちゃいけないっていうことを少し実感しているところですね。
自分で何でも最終決断をせんといかんという。
そうですね、はい、まあ、それを見せないと多分職場の人たちもせっかくこう支店でやろうという雰囲気を潰しかねなくなるので、うん、やっぱり支店で一定程度決定をこうしてみんなで盛り上がるみたいな雰囲気は作らなくちゃいけないのかなというふうに思ってますね。
うん、なるほどね、うん、支店長って呼ばれることはどうなんですか。支店長って呼ばれるんでしょ。
そうそうですね、はい、
4月から、
はい、
で今何月だ、10月。どうなんですか、
そうです
、慣れましたか。
ちょっとやっぱ慣れないのと支店長って呼ばれてるとか逆に怒られるのかなと思ってしまうぐらい怖い。何かが起きたのかなっていう時のイメージがやっぱりどうしても思っちゃうかなっていう。
誰も清田さんとは呼ばんでしょ。
そうですね、支店長ですね。
どっちがいいですか、清田さんでもいいですね。
そうですね、まあ、清田さん、そうですね、
うん、
でもなんか確かに名前で、 そうですね、一定の役がついてからは確かに名前でも呼ばれたことがなく
ないでしょう。なんか寂しくないですか。
そうですね、
途端になんか自分でなくなるような。
ああ、なるほどね、うん、うちの局長今まで通り呼んでくれって言いましたよ。
アキラ。
うん。
アキラ。
言ったって聞いたんで、はい。
あ、局長じゃなくて。
うんうん。
うん、なんかね。
そう。
いいと思いますけどね。
う
ん、
そうですね。
なんかこう、
う
ん、フラットなイメージがなんか。
はいはい。
ああ、そうですね。
あって親近感が持てるんじゃないかな。うん、今日から僕のことは清田さんと呼んでくれ。
言ってみて言ってみてぜひ。
ざわつくでしょうね。
どうしたんですかって
。どうしたのかなって。なんかあったんかなって。
相当悩んでるのかな。
違う心配を与えてしまうかもしれない。
お昼ご飯とか誘ってもらえますか。
いやいや、ないですね。
ちょっと減った気しますね。
そうですね、まあ、そうですね、
社長さんたちがそうなん
や。
社長っていう職業は、うん、昼飯誘ってくれる人がいないんですよ。
部下に、ね、
部下に、うん、誘わんでしょ。
誘うんですな。誘ってもらえるならね、喜んでワンってついていきますけど。
でも実際その支店長になったり、まあ、場合によってはその社長っていう立場になった人も、うんうん、気持ちは全然若い頃と変わらんのに、うん、途端になんか周りが、
うん、なるほどね、
飯に誘ってくれんみたいな、孤独感ってないですか。
そうですね、それは少し確かに、やっぱりこうなんかこう一緒に、まあ、向こうも多分気を使うっていうのもあるかもしれないですよね、うんうん、 それはまだ払拭できてないなんか、まあ、自分たちも悪いのかな、まあ、自分たちというかそれもあるのかなとあるんですけど、
でもこうね、異業種の交流会とかはあるけど、うんうん、はい、やっぱりもう一枚こう裸になれないですよね、まあ、そういうところって
支店長を着てるわけですね、
同僚と本当は一枚脱いで話したいのにっていう、うん、そういう環境がやっぱ減るのかなっていうちょっと印象
が、あ、なるほどな、
そうですね、うん、
大変だ
大変
だ
大変ですね、
ね、さあ、そういうことで支店長までたどり着きまして、まあ、後半は、うん、その実際のその老金のことをね、根掘り葉掘り、
あ、ぜひぜひ
お伺いしたいと思いますんで、はい、支店長後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
清田さんやった
清田さん
僕らはたくさんの奇跡をこの胸に刻むため愛の歌歌うのさ。時を越えてゆくよ君のもとへ、君のもとへ星空に
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年10月28日月曜日、本日はつながる明日、広がる未来、九州老金諫早支店清田支店長様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さあ、老金の宣伝をしようと思ってたんですけど、うん、さっき休み時間に、うん、なんとこの2人は出会っていた
この2人って、この今歌を歌ってる人ですか？
あきら局長、
うちの局長
と清田支店長は、うんうん、2000年ちょいに出会っていたと、
うん、こーわー、
2004年2005年の時に、
うん、その宮崎勤務の頃やろ。
そうですね、延岡勤務の、
まさに延岡勤務、
はい、延岡勤務の頃、うんうん、太田明が双子デュオとしてデビューをした頃、
した頃、
そうですね、はい、
で CD 買って、うん、はい、こう投げて遊んでたんです
よ。かわされて、
一応聞ちゃんと聞いて、
聞いて、はい、
それで、おお、すごいなっていう、
すごいなって、
はい、思ったところでしたけど、本当にびっくりしました、本当に。
だから、明局長のお父さんとのご縁だった、
ね、あ、そうですね、はい、仕事の関係でたまたま知ってて、で、息子たちがデビューするっていう話を聞いて、
ドラドラって CD 買ったんですね
、うんうん、若い頃なんでドラドラとは言ってないかもしれないですけどなんか、はい、あ、じゃあ 聞いてみますっていうので、はい、買った覚えはありますね。
いやーすごい。
その頃歌は何やったんやろ。
まさに今
かかってるのとか多分風の吹く場所とか入ってる CD じゃないですかね、
は
い、
へ
え。そうですね。
ちょっと爽やかな表紙の
爽やかな表紙の20年前です。
20年前か
すごい。20年の時を経て
ここで出会う、
ここで出会う、
ここで出会うがすごいですね。
すごい本当。
びっくり、
びっくりしました。面白い。
すごい。
変な顔してるよ局長
不思議よね、デビュー当時を知ってる人
本当だ、
希少です
ありがたいね、
うん、ほんと。
まあ、話戻しますけど
戻します。
あの謎なのは、
はい、
その老金、
うん、
信用金庫、
うん、あるある、
いわゆる銀行、
はい、
この辺の違いってなんかこう中学生でも分かるように説明していただけると。
あ、はい、まあ、労働金庫っていうのはですね、まあ、労働者が、まあ、自主福祉運動ということで、まあ、その自分たちのまず職場の福祉とか福利厚生とかを改善するのをこうしてた時に、さらに、まあ、あの地域も改善していったり、また自分たちのその活動で、うん、あの助け合いとして周りの人を、困ってる人たちを助けていきたいっていうことで、こう労働者自主福祉運動というのところから、まあ実はあの昔なんか銀行があの個人にあのお金を貸してくれない、まあ、貸すとしても高利な時に、まあ労働者の人たちでお金を出し合って、自分たちあのお金を借りたい人に自分たちが助けていこうと、それがまあ労働者が作った金融機関ということで労働金庫というような形になっていきますね。
みんなでお金を出し合って作ったんですね。
で困った人にそこからお金を出してあげよう、
貸して、
はい、貸してあげようっていう、ね、それが労働金庫ですね。
新金は、
新金は多分まあ商業の人たち、だから自営業の方たちの中で多分資金を集めて、
じゃあ似たような感じ、
はい、まあ、考え方は多分助け合い、みんなで出し合ったものをその同じ目的の人たちにこう貸していこうというところじゃないかな。
信用組合よ、
ね、うん、そうかそうか。
銀行は、
銀行はもう株式会社なんで、株主の人にまあ当然利益をどんどん上げるためにっていうところの金融機関なんで、もうそこはもう ADDどんどん儲けていくためのっていう言い方になるんでしょう。まあそこがなんか老金は一応非営利っていうふうに言ってるのは、まあそういう
老金は非営利な
んですね。一応非営利っていうのは、はい、なってますね。
NPO なんですか。
NPO ではないんですけど、まあ結局そういう売り上げに関して当然うちの企業を将来残していくための資金として使うのもあるんですけど、売上金っていうのは労働組合の、まあ、出資したところに還元するのと、あとはそういう NPO 助成とか、そういう売上金をその地域の方に貢献返還できるような形でって売上金を回しているっていうような言い方ですね。
あの監督省庁も違うっていう話をされてたんですけど、打ち合わせの時に、
そうですね、
その労金は金融庁と、
はい、あの厚生労働省、
厚生労働省、
はい、労働省、
労働者だから
そうですね、はい、福利厚生とその辺の財産形成財形という商品とかあったりするんですけど、その辺がやっぱ厚生労働省とかが、まあ、推奨しているようなところになるんですね、はい、
面白いね、
うん、
労働金庫の場合はなんか組合員さんになることでなんかこう仲間入りする感じなんですか。
そうですね、労働組合の、まあ、出資しているのが労働組合ですから、うん、まあ、労働組合の人たちが出資、あの労働組合が出資した中でその間接構成員の方々が利用できるっていう形になるの で、 でその間接構成員の利用者が、まあ、少しあの会員になっているということで、あの利率を少し低くというか、融資の利率を低く受けれたりとかいうのがありますね。
まあ、NPO 女性も僕3年連続でお世話になってて、
あ、なるほど、はいはい、
あのシームレスの活動資金をご提供いただいてて、
うんう
ん、頑張ってみたいな、な
んか、それが地域還元、
まあ、そうですね、はい、うんうん、あの当然助け合いのもとでこうちゃんとそういう NPO として地域に、うん、あの活性化させようと、うん、とかあの問題を解決しようとしているところにやっぱり還元して、うんうん、あの少しでもそういう地域が改善していければというところ、うん、
なるほど、
また先だってはその老金祭りだっけ。
そうですね、あの先週土曜日あの老金福祉祭り、老金福祉祭りっていうのを開催して、うん、まあ、その売上金を、まあ、あの児童養護施設に寄付したりとか、はいはい、そういう運動も少し地域の、まあ、福祉に関わっていければという運動もしているところですね。
うん、はい、ね、面白いですね、う
ん、だいぶなんか銀行と違いますね。
ありがとうございます、うん、まあ、助け合いの、ね、うん、精神でこうずっとっていうのが一番分かりやすいのかなと思うんですね。うん、
ありがとうございます。はい、眠りを邪魔する悪い夢は食べて
やるから、社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいと思うんですが、
はい、
清田支店長様が今の自分を継続できている理由、やりがいのところですね、
はい、
だから最初なんだっけ、宅配寿司、
宅配寿司、はい、そうそう、
お辞めになって、
うん、
はい、公務員目指したけど、
うん、
目指さず、
はい、途中でね、
老金に26歳から、
うん、
今おいくつでしたっけ。
48
ですね。48ってことはもう20年ちょいですね、
は
い、かな、合ってる、あ、20年ちょいですね、
うん、は
い、ここは辞めてない、
やめてないですね。
理由はどこにあるんでしょう。
本当ね。
そうですね。まあ、ちょっとさっき言ったんですが、まあ、助け合いの、ね、まあ、精神で、まあ、作ってもらったその労働金庫っていうところがあって、
うん、
で、まあ、実はその父親が労働組合の委員長をしてたという話をさせてもらったと思うんですが、まあ、父親が実はあの若い頃に労働組合の代表として、まあ、仲間の方が、まあ、木を切るチェーンソーでこう振動病みたいなのにかかった時に、うん、まあ、それは、まあ、労災なんじゃないかと、
うん、
いうことで、まあ、その企業というかと裁判を起こしてですね、労働組合で起こした時に、うん、まあ、実はその裁判に負けて、うん、父親がまあ職を失ってしまったというところが、
お、応援してたけど、
そうですね、
ことをなせなかったというので、
はい、
そうですね、はい、解任、
そうですね、まあ、解任というか会社をクビになったというか仕事をできなくなって、
うん、
クビになって、でそこでクビになったことで、
なるほど、
あの収入源がなくなったので、うん、その際に、まあ、その時の労働組合のみんなの人がうちの家計の分をこうお金出し合って生活を私たちができてた時代がちょっとあってですね、
あ、そしたらそのお父さんはそのチェーンソーの関わってる会社にお勤めだった。
そうですね、はい、
うんうんうん、
そして仲間を応援したけど、
あ、そうですね、はい、
あ、うまいこといかなかった、あ、
はいはいはい、
あ、会社から解雇になった
と、はい、そうです、解雇になった、
うんうん、あ、そういうことね、
はい、それで、まあ、亡くなった、その収入源がなくなったけど労働組合の人たちが自分たちのためにあの頑張ってくれた、
応援してくれ
たのに、うん、あのこんなことになってごめんねということで、まあ、生活資金をこう支援してくれたのと、あと、まあ、当然復職に向けた運動もしてくれて、で結局また戻れることになった、
その会社に、
はい、すごい、
それもすごいね、
うん、はい、それで、まあ、そういう助けられた経過があるものですから、やっぱりその助け合いの中でこう成り立っている企業とか、まあ、労働組合の人たちに携われるやっぱり仕事なのかなというところが一番今労働金庫が続いているところなのかなとは自分の中で思ってますね。
それはやっぱりその二十数年勤務してて中にいてそれは感じるところなんですか。
そうですね、感じる時もあれば少し昔と違って感じられなくなっているところもあるんですけど、あ、まあ、それを、まあ、絶やすことはやっぱり良くないというところもあるので、また同じような時代が来るかもしれないというふうに思えばやっぱり継続してこの企業は残るべきなんじゃないかなというふうな思いは少しありますね。
まあ、その辺がこう魂の部分ね、老
金ね、そうですね、はい、
すごいね、そこを継承したいというね、
うん、
そうですね、
なんかもうすでに恩返しをスタートしてるような感じですね。
そうよね、
ね、
もう それができてたら、逆にできてたら多分もうやめてるのかもしれないですね。だからわからないです、はい、まだ、
あ、まだまだ到達してないって
全然ですね。ですからやっぱりいろんな人と知り合ったりとか、いろんな経験をして、うんうん、まあ時代に合ったじゃないですけど、まあ、少しでもなんかみんなが納得するような答えを見つけられたらなというのは思ってますね。
うーん、面白いな。
すごいですね。
すごいですね。
仕事でだから音送りをしようとしてるみたいな感じね。
本当よ、うん、
すごい。
いや、きっといいことありますって。
本当です、本当です、
ね、うん、はい、まあ、今日あのまさか伸びやかで会ってたって人にも出会えるぐらいですから、いろいろも
う2歳半に来て、ね、
半年でもう面白い出会いがたくさん、
はい、
たくさん出てきてるので十分、はい、楽しんでるのはいるんですけど、まだ答えが出る前に楽しみすぎてですね。
いいじゃないですか。そのうちなんか見つかるんじゃないですかね、
うんうんうん。
まあ、そんな清田支店長ですけど、これからやってみたいところは。
そうですね、今あのやっぱりいろんな人と出会っていろんな話をして新しいことを得ることがやっぱり今楽しいし、それがまあ答えを出すための自分がしなくちゃいけないところかなと思っているので、まあ、そういう活動でいけば、まあ、今あの一緒にさせてもらっているシームレス そのボランティア活動とかっていうのを、まあ、自分だけじゃなくてですね、まあ、労働金庫の職員が、まあ、自主的に、うん、やはりそういうボランティア活動を仕事ではなくてですね、うん、自分の価値を上げたりとか、いろんな地域を知りたいという目的でまず積極的に関わっていけるような、うん、まあ、現場というか職場が作れたらなというのが少し思っているところですね、
うんうん、
ありがたいですね。だからその県央地区 その労働組合の皆さんも NPO 法人シームレスをご支援いただいてて、
うんうん、
そこからのつながりなんですね。
そうですね、はい、
うん、なるほど、
うんうん、一生懸命やっぱり支援物資をご提供いただいたりとかしててですね、うん、
そうですね、はい、
でそれを今度新金の諫早支店で、うん、僕らの活動を少し聞いていただく機会を得て、
うん、はいはい、
でそこから支店長と出会って、
ああ、ね、そうかそうか、
はい、遊び来ればみたいな話しようから本当さ何度も言うけど、うん、レギュラー化してます、うん、
ボランティア活動のレギュラー化、
レギュラー化
すごい。
昨日もエコフェスタでね、
風船配
ってますね。ああ、そうなんですね、はい、すごい、うん、
ありがたいです。
うん、つながっていくんですね。
本当ね、うん、びっくりしますね。
うん、ね、うん、まさにこの老金の、あのタイトルですね。
つながる明日、
広がる未来、
広がる、
まさにここを地で行くみたいな、ね、う
ん、ちなみになんで老金ってあのカエルなんですか。
使えるさんですか。
あ、使えるさ ん, るさん、
はい、使えるさん、
あれ使えるさんっていうんです
か。そうですね、一応、うん、まあたまたまその10周年イベントか何かの時に多分キャラクターとして作って、あの九州老金独自の、
九州老金だけ、
はい、全国の老金では全国のロッキー君というなんか鳥の、
あ、ロッキー君っているんですか。
はい、いるんですけど、はい、
九州、あれカエルは九州老金の使える君、
はい、使える、
うん、なるほど。そうか、九州限定か。
九州限定です、
ね、なるほど、
なんでカエルやったんやろ、ね、
結構好きですけど。
あ、その使える、
まあそうですね、使える、
使えるでカエルなんですかね、
はい、
カエルが先で使えるってつけたんですかね。これ 誰に聞けばいいんですか。
誰に聞けばいいんだろう。そうですね、
実際本当はその時私も本部にいたんで調べればよかったんですけど、今日のネタとして突っ込まれると思ってたんです調べが不十分でした。
何かの機会に、ね、はい、調べいただければ
また情報提供させてもらって
楽しみです。
その時あのラジオでなんか皆さんにお伝えしたいと思います、ね、うん、
ぜひぜひ、はい、
まあ、老金という存在がもっともっと広まるといいですね。
そうですね、やっぱり、地域に、まあ、収益を地域に還元できるっていう、うん、還元している金融機関っていうのがやっぱり自分で言うのもなんですけど、自分たちで言うのもなんですけど、すごいなというふうにやっぱり思いますし、うんうん、まあ、労働社が作った金庫で実際労働者が運営もしてるんですよ、
うん、
労働組合の方たちが、うん、あの推進機構という立場でですね、うん、労金の方向性とかを 決めていってるんですよね。だからそういうことでいけばやっぱりすごい共同組織の中でも自分たちの作った企業を自分たちでまた運営して、
うん、
でまた自分たちに還元してっていう風に回してるところっていうのはやっぱり日本にしかない、世界的にもないって言われる考え方らしい。
労働金庫って法人格はどうなるんですか。
法人格は、まあ、あるんですけど、うん、なんでしょうね。
例えば株式会社なんとか、
うんうん、
一般社団とか、
反射団とかでもないですね。
ないですね。
はい、ないですね。
これ調べときましょうね、また。
すいません。
宿題が2つ。
はい。スカエルさんと。
ね、はい、スカエルさんと法人格。
法人格についてすいませんで
した。さあ、終業のチャイムが鳴りまして、放送時間ロスト、ラスト3分ですけど、ラジオはいかがでしたか。
はい。いや、面白かったですね。
楽しかったです。初ですか、もしかして。
そうですね、初めてです、ね。
ラジオ初。
ラジオ初ですね。ラジオ何回もしてる人ってあんまりいない普通の
ああまあねまあね
普通の人ではない。
普通じゃない人たちだから
普通じゃないんですね。
すいません。
楽しかった。
はい、面白かったです ね、
ね、
よかった。
なんだかんだでもう50分ぐらい経過しておりますが、
うん、本当です
ね、え、うん、あっという間なんですよね、ラジオって。
そうですね、うん、
で特にこう3人で話すから、
うんうん、
すごい早くて、
そうですね、
でこれ2回3回やっていくともうやみつきになって抜けられない
。ボランティア活動と一緒で。
そうですね、だから分かります、それも、
はい、
また NPO の活動も、それと、学校のキャリアで ね、 でね、学校の高校生の授業とかにも参画していただいて、うんうん、また今度12月もね、はい、諫早商業とのキャリア授業にご協力いただいて、
はい、はい、支店長に会えるんですね。
学生が支店長を訪問すると
すごいな、ね、いいな、ついていきたいぐらい面白そう。
面白そうだよね、うん、ドキドキしながら来るよ。まあ、どっちもドキドキかな。
そうですね、うん、私も今の子供たちの考え方とかもやっぱり聞きたいし、知りたいし、うん、地域のことをどう思ってるかっていうのはやっぱ知りたいですもんね、うん、はい、
ぜひ高校生の時になったつもりで、
はい、
自分も18歳、17歳、16歳のつもりで、
はい、
おしゃべり会を楽しんでいただければなと思っています。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
楽しみたいと思ってます。
はい、はい、さあ次週ですけど、11月に入りまして4日月曜日、記念すべき284人目のゲスト様は大村なんですけど、フリーカメラマン尾崎琴美さんにお越しいただく予定になっております。
かっこいい。
移住者なんですよね、確かに。
移住者、
うん、
大村の
移住されてきて、
うんうんうん、
でカメラマンをされて、
あら素敵、うん、
カメラマンとホームページかな、
あー、なるほど、
ホームページ制作とかやられていて、
うんうん、
ひょんな回で出会いました、
うん、
ラジオで喋ったらっていう話になってました、
うん、なるほど、
お越しいただくことになっております。
はい、
ということで結びのご挨拶の時間でございますが、清田支店長様、心の準備はようございましょうか。
はい、大丈夫です。
一言メッセージもお願いします。
はい、
はい、ということで九州労金諫早支店清田支店長様もご一緒に、せーの、
また来週、みんなで諫早地域を盛り上げていきましょう。
バイバイ。
使えるくんですね。
使えるくん。
来るから。